まず行きのバスで寄って満員だって朝のね、朝の7時過ぎのバスでね、いわゆる4列シートですよ。
ああ、なるほど、はい。
で、これで、寄っちゃって、ふわふわするんですよね。まず悪いことにね、後部座席の、後輪の上。
ああ、ちょっと、それは、ガタガタするね。
最悪のポジション。で、しかも横に人が座られるっていう。
まあ、それは満員やったら座るわね。
そう、俺の横座んなよっていうね、オーラを一瞬立ってしまったんですよ。
あれやね、感じが悪い時の富藤さんになったわけや。
そうそうそう、一瞬ね、ふっと気を抜いてしまって、
なるほど。
俺の隣に座んないオーラを切っちゃって、
はい。
またもうちょっと空いてたんですよ、
席が。ああ、なるほど、なるほど。
だから、あえてね、この感じの悪いおっさんの隣に座らんでもええろと思わせることができなくて、
はい。
目の前に立ってるんですよ。ああ、やられた。立ってるわーと思ってると、OK ってことやなって言って、はいはいって座らせたんですよ。これがまたね、大柄な子。
ちょっと。
大柄な。
ごつい感じの人で。
そうそう、性格が乗ってきてね。
ああ、なるほど、なるほど。
縮こまってね。僕、縮こまってると余計酔うんすよ。
ああ、まあね、まあね。
で、まあ、もうグロッキーになって、ヘロヘロになって降りて、やっと解放されたって言って、で、まあ、30分ばっかし歩いて、うん、映画館見に行ったんですよね。
映画を見に行ったと。
はい。で、4DX やってるよっていうので、じゃあ、久々に 4DX 見ようかと。
ああ、なるほど。いつ以来の 4DX やったんですか？
いや、もうだいぶ前っすよ。だって、前見たのって、シンゴジラ。
お
以来。
シンゴジラの 4DX 見てたんや。
あ、そうそうそうそう。
あ、じゃあ、石原さとみの香りは嗅いだんですね。
嗅ぎましたよ。なんか、酸っぱい、柑橘系の。
柑橘系の香りやったんですよ。僕、匂いが嗅げるって聞いてね、何の匂いなんやろうと思ってた。彼女は柑橘系の匂いなんですね。
映画館におるんか知らんけどね。
なるほどね。ちょっとハスハスしたんですね、そこで。
うん、まあね。
なるほど。
そうそう。で、4DX、まあ、せっかくやから見ようかと。
なるほどね。
ね、待ちに待ってた映画だし。
まあ、そうか、そうか、そうやね、うん。
いいんじゃなかろうかと。
なるほど。
思ってみましたよ。
なるほど。
でね。
ええ。
僕一旦、あれなんですよ、東急系のとこなんですけど、ご存知か、東急系って、
はい。
まあ、よそはちょっとわかんないですけど、
4DX
始まる前に、
はい。
4DX のプロモーションムービー的なものが流れるじゃないですか。
4DX こんなんですよっていうのをわざわざ。
そうそうそうそうそうそう。
いわゆるデモンストレーションですよね。
そうそうそうそう。はい、あれでね、重っくそね、上下に揺れ、上下じゃないわ、席が前後ろ。
まあ、動きますね。はい、動きます。
ガンガンガンガンガンガンガンって動きまして。
動きました、はい、はい。
泣きそうになってね。
ああ、
しまったって。これはまずいな。やばい。あかん。と思って。
はい。
では映画始まるわけですよ。
ええ。
まあ、映画始まる前に、もう一本、予告編で、予告でさらに、ひどめになったんですよね。
は
あ。ガンガンガンガンガン動いて。
ああああ
もう半泣きですよ、もう。
なるほど。
もうやめてくれと。
なるほど。
頼むから動かんとってくれと。
なるほど。
この席は固定するボタンないんかと。思いましたよ。
こう、ピッて押したら、富蔵さんの席だけ、こう、固定される形ね。
あ、わかった。じゃあ、水が出る出ないが決めれるんだったら、席が動く動かないも決めれるんじゃなかろうかと。
なるほど。
そう探しましたよ、僕、ボタンを。
理屈としてはそうか、なるほどな。
うん。オフボタン。動かないよって。ないよ、そんなもん。で、ないんだけどね。
ええ。
探し回っとる時にまた揺れてね。頭前の席が打ちそうになりましたよ、もう。
あわあわしてるときに、こう、ワンカンってなったから、
ガンガン
言ってみたら、あれや、 模擬戦やるんやけど、じゃあ私隊長でいいって言ったサオリンみたいになったんや。
うわ、えらいとこ出してきたな。
もうなんだかわかんないって言ってたんや、あの子。
うんうんうん。そう、もうなんか、パニックの陥ってる、うん、あんな感じ。
あんな感じ。
わぁ、わぁ、わぁ、わぁって、下ろしてくれ。あ、わかった。じゃあ、足を地面につったらいいね。足を地面につかねえよ。足地面につかねえよ。
花さんの肩を蹴った感じですね。ガンって。
で、もうひたすら席にしがみついて、うん、あともうじゃあしがみつくとかつって、しがみついても揺れは止まらん。まあ、当然だけど。
富蔵ファンとしてはもう燃えるポイントいっぱいですね、それね。
あわわわわですよ。あわわわわ。
なるほど。
もうね、で、10分もたなかったからね。この地獄の苦しみが、あと、
そうですね。
まあ2時間近く続くのかと。
え、ちなみにどっちやったんですか？
パシフィックリムアップライジング
で。じゃあ111本続いたんですね。その後もし頑張ってたら。
そうそうそうそう。無理無理無理無理そんな。
もしかしてこれはもしかしてパシフィックリムなのかなってぼんやり思ってたんですけど、やっぱそうだったんですね。
まあ、いやね、よく考えたら私、あれじゃないですか、USJ とかの、アトラクション大嫌いなんですよ。
そうね。
あれもね、相当、スパイダーマンちゃんが飽きそうになったんですよ。
なるほど。
あ、そうだ、俺こんなん大嫌いだったわ、と思って。なんで、高い金払ってこんなこと座ったの、あ、後悔後悔とかって思いながら。
そう。思いますよね。僕もどっちか言ったらその派閥でございます。遊園地とかが僕あんまり好きじゃなくて、なんで金払ってまでこんな目に遭わなきゃいけないねって
思う場所。そうそうそう。
ナンバーワンやと思ってるところもあったんですよ。
そう。まあでも僕は 3D 見たかったんですよ。
まあわかりますわかります。
だから 4DX には興味がなくて。
なるほどなるほど。
3D を見ようと思ったら自動的に 4DX ご案内だったんです。
ああ、
しょうがなかろう。まあ、4DX、どうなったかいなとかって思って、うん、まあもう、相当前ですよ。ね、シン・ゴジラ以来だから。
そうですね。ほんで、またもう一つ言うとこと、シン・ゴジラって、パシフィックリムよりは揺れない。
そう。そうなんだよな。やっぱりそうかな、ね。揺れなかったんだよ。
多分。
揺れなかったんだよ。
ガルパンは行ったん？行ってるよね。
ああ、ガルパンも 4DX 行った行った。
行ってるよね。行った。
うん。あれ
ガルパンは多分ね、もう、ガルパンの 4DX 行く頃って何回目っていう話やと思うんですよ。
うんうんうん。
お互い。
そうね。
僕も。
あ、まあまあ、そうね。
でも、次どうなるかって分かってた。
ああ。
ほんで、セリフこう言うって分かってたし、次弾飛んでくるっていうの分かってるから、身構えることできたと思うんですよ。自然と。ふっとあれ、あ、こっちに動くかも、みたいな。
ああ、なるほどね。
ほんで、ガガーンって言われても、俺らバカやから、うん、うわ、戦車の中みたいって多分喜んでたと思う。
アトラクション楽しめたんだ。
そう。だから、なんていうの、俺たち、暗黒チームみたいな感じでこう、なんか、うわ、戦車揺れてるみたいな感じでキャッキャしてきたんですよ。多分、今回は、まだパシフィックリムが始まってない状況で、ガッタンガッタン揺れた中、でもガルパンも多分予告あったんやけど、ガルパンでワクワクしてたところがあったと思うんですよ。うん、多分。だから、あんまり、その、影響を受けなかったっていうのがあったと思うんですけど、だから今僕 4DX も、4DX は基本的に僕却下してるんですよ、自分の中で。
もうダメだな。
あれは
いいよな。
うん、アトラクションなんですよ、あくまでも。
そうだよ。あんた USO とかにあったら、楽しめるやつだよ。
楽しめるパターンなんで、まあ、それを映画館で楽しめるっていうことじゃない。
まあね。まあまあ、そうね。お手頃の値段で。
やっぱ、どうせやったら僕は映画は落ち着いてみたい。
そうだよ、そうだ
よ。なんていうのかな、自分の中の限界値は 3D までだなって。
わかるわかる、そうだな。
まあ、そういう中で、だからまさか 4DX を見てると思わなかったっていうのがまず一点。今回はちょっと、あったかなということで、今回は、日本、せっかく、富さんは昨日かな。
うん、
で僕は金曜日に、見たので、
最速。
そうですね。そういう意味ではそうですね。うん、パシフィックリムと、うん、レディープレイヤー1の、
うん、
話を珍しく、うちの番組としては時事ネタ的な感じで、今盛り上がってる感じですよね。
ね
皆さん、キャキャ言うてますよね、もうね、ほんと。特に、あのレディープレイヤー1。
やっぱそうなんだ。
そうですね。だから、まあ、レディープレイヤー1の方が先しましょうか。パシックリムはある意味言いたいことがいっぱいある可能性が出てくるんで、
あ、そうなんだ。
そうですね。僕は言いたいこといっぱいありますね。パシックリム、
うん、
アプライジング。ね、うん、どっちか言ったらまだ、ネタバレもしちゃうけど、レディープレイヤー1は、なんていうの、うん、消化しきれてないとこいっぱいあるんですよ。
はあ、はは
あ。一回見るだけではやっぱりあれ楽しみきれてないと思うんですよ。
なるほど。
うん。
なるほど。
ほんで僕 2D で見てる部分もあるんで。
私も 2D で見たい
ね。あの 3D で次は本当は見たいなって思ってて、でも果たしてこの後の後発映画の山を見てるとこの見に行く時間があるかなっていう。
でもさ、やっぱそうな、あのエキスポランド行きたいよね。
あ、
エキスポシティか、エキスポシティ
いっぱいでしたよ昨日。
やっぱね、あの断念さんだけど、
ええ、
エキスポの次世代スアイマックス、
アイマックスね、
今、うん、ね、レディープレイヤー1やってたよ。
ワンでは見たいよね。あそこで見るべき映画かなというのはちょっと僕
も
思いました。そうそうそう。はい。こういう言い方をするとね、結構嫌がる方はおられるかなと思うんですが。
なんでなんで？
いや、それはやっぱり、アイマックスで見なあかん言うでもすぐにそこに行けるとは限らないじゃない、みんなが。
あ、まあまあまあね。
だからやっぱり、それぞれの環境でも楽しめるように僕はスピルバーグはきちんと作ってくれてたと思いますし。
うんうん、うん。
はい。まあ、まあ、レディープレイヤー1の方は、ウィキペディアさんを先ほど富蔵先生の方にもペコッと、置きましたが、簡単に、あらすじをせっかくなので富蔵さん呼んでください。
あらすじいきますよ。
はい、どうぞ。
2045年。
はい。
環境汚染や気候変動、政治の機能不全により世界は荒廃していた。
あらあら。
そのため、スラム街で暮らさざるを得ない状況に陥った地球上の人口の大半は、オアシスと呼ばれる仮想現実の世界に入れてやっていた。
うん、
オアシス内では現在、創始者であるジェームズ・ハリデーが亡き、あと流された遺言により、
うん、
勝者にはオアシスの所有権と、5000億ドル、うん、日本円で56兆円。
これ日本円に換えるところやらしいな。
ね、そうね。これ、4ってついてるから、まあ、次回の。
そういうことですね。次回ですね。
レートが。
レートも出てますね。はい。
うん、相当の、ハリデーの遺産が授与されるアノラックゲームが開催されていた。
なるほど。
ハリデーがワシ内に隠したとされるイースターエッグを探すエッグハンター。
うん、
通称ガンターが日々3つの鍵とそれを手にするための関門となるゲームに挑んでいた。
う
ん
う
ん、
ドラクエで言うと、このロトの印とロトの鎧とロトの剣を探すようなもんや。
あ、そうなんですか。
ね。
ロトって勇者ですか。
うん。
なるほど。知らない。
はい。
スラム住人の、若者、ウェイド・ワッツは、
うん、
勝者となるべく日々奮闘していたが、
うんうん、
ゲームにはオアシスの管理権を欲する世界2位の大企業、うん、これ、IOI でいいんです
か？ IOI でいいのかね。
IOI でいいのかな、うん、IOI 社社長、ソ連とが送り込んだ参加者もいた。ウェイドは第一の関門を突破するが、彼の現実世界にも危険が及び、うん、レジスタンスのアルテミスや、
うん、
オンライン仲間たちと共にソ連とに立ち向かっていく。
なんかワクワクしますよね、このあらすじを聞いてるだけでも。
さあ、どうなるどうなる
とかですね。どうなるのみたいな感じで、ちなみに、アルテミスの吹き替えは坂本真綾さんということで。
マジか。
いいんじゃないですか。もう、これ 3D 見に行かないとダメになりましたよ。一気になりましたね、僕の中で。
マジか。
あららららかやの愛さんもいるんですね、これ。ああ、もうテンション上がらない
な、色。え、これ誰？え？フラーレ花ジョン・カーメンって誰？
あの人じゃない？あの、もう一人なんか、あの人、ほら、税金徴収しに来るマルサの女みたいな人。
割と僕好みの。
そうね、あなた好みだったよね。確かに。ブレラン2049のラブちゃんみたいな感じの人でしたね。
そうですね。
うん。かわいい。かわいい感じですね。かわ
いい。綺麗な人ですね。
綺麗、なんていうのか、たくましい感じの、
ねね。名前、あの中で言われたことなかったよね。
いや、あいつが、あいつがずっとソ連とでしたっけ？
言うてま、フナーレって言ってました、
ね、うん、言うてました、言うてました。
ああ、そうか。
ええー、言うてました、言うてました。うん。
あ、そうか、そうか、言うてた。
言うてました、はい。そうです、そうです。はい。
指示を伝えるととか言ってましたね。
そうそう、言うてました、言うてました。はい。そうです、そうです。ああ、もう、若矢野さんなんだ、これは。ちょっとこれはテンション、なんかいろいろ。
そうですよ。
源田鉄章さんとかいろいろちょっと吹き替えも熱いですね、この映画。
熱いですね。
熱いですね。ちなみにですね、熱いというか、このレディープレイヤー1、今熱いなと思ってるのが、アマゾンのプレミア価格ですか、うん、原作本の。
そうそうそうそう。
上巻だけですかね、あれ。なんかプレミアかかってますね、今。
私が今日の朝、ああ、これは原作読まないといけないなと思って。
そうね。
原作の値段を、うん、買ったらいくらだろうと思ってみたら、うん、2000いくらだったんですよ。ダメだこりゃと思って。
僕が見た時は 19% やったけどな、まだ。
で、今日帰りに、
うん、
本屋行って買ってきたんですよ。あったんですよ。 普通に。
ああ。
ありますよ。買わないでね。
ね。
負けプレで。
高騰して、負けプレでこうじゃ負けですからね。
定価で買えますから ね、普通に。
大丈夫ですよね。
売ってます、売ってます、
ね。だから大丈夫だと思いますね。映画館も置けばいいのにと思いましたね、
う
ん、僕ね。
そうそうそう、うん。あれね、置いてたら買う人いると思うよ。
いると思いますね。
だって、これ、説明ないやんっていうね、まあまあ、ね、もちろん映画の尺なんで、
うん、
載せれない、出せれない、出せないから、
うん、
飛ばしたところ、うん、謎がいっぱいあって、この伏線って一体、結局何だったのっていう。
なるほど、そうね、うん。
ありますから、それをやっぱり原作で回収したい。保管したい。
あれですね、あとこれ、やっぱり、熱いのは吹き替えのキャストは、バックトゥーザフューチャーの吹き替えの面々を集めてるんですね、わざと。
あ、そうなんだ。
熱いですね、やっぱり。そういう意味では。
本当だ、本当だ、書いてある。
ね、いわゆる主人公の、ウェイドイコールパーシバルですね。どっちかというとパーシバルと言われた方が分かりやすいと思うんですよね、うん、見た人は、
うん、
乗ってる車からしてまあそうだから、
うんうん、
だからまあバックトゥーザフューチャーイコールっていうところっていうのをみんな思ってたと思うんで、
うん、
その辺も含めていろいろと意識はしてるんでしょうね、やっぱりっていう、
うん、
ところもあったんですけど、まあどうでしたか、単純に。
そうですね、非常にエンターテインメント映画としてうまくできてたなって。
そうっすね。
うん。だから僕はこれは見て思ったんですけども、こういう素材の映画じゃないですか、テーマにしてる。
そうですね。
だから二つに分かれてると思うんですよ。
うん。
一つはこういう、サブカルチャー的なネタを散りばめて VR の世界で、いろいろやるっていう、近未来型のエンターテインメント作品っていうところと、その一方で、やはり近未来ディストピア社会なわけじゃないですか。
そうですね。
常に監視されてる。
そうですね。
で、秘密警察じゃないな。プライベートポリスに捕まったら、うん、低愛地下施設みたいなところに送られるわけじゃないですか。
そうですよ。うん、
ねえ。懲役1000年みたいな感じで入れられるわけじゃないですか。
そうですよ。放り込まれるわけですよ。ね、はい。
っていう、ディストピア社会を描いた、で、いろんなところに皮肉があるじゃないですか。
そうやね。
あ、今のね、スマホ社会の行き着く先みたいなところとか、
そう
っていうような、そういう作品、メッセージ性の強い作品に、されそうな、できるような、そういうところも一方ではあったわけじゃないですか。
うん、うん、そうそう。
で、それがどっちもがいい塩梅に混ざってるっていう。うんうん、どっちかに強すぎるやつじゃなかった、強すぎはしなかったかなっていう。
うまいことを中和してるっていうのかな。
そうそうそう。
楽しみながらもそういう社会背景ってどう思いますかっていうのをやっぱりちゃんとしてるところがいいかな。うん、だから、真っ先に出てきたのがそのスラムの状況。
そうそう。
か、主人公が住んでるのがこういうスラムだよと。ね、ほんで、スラムの状況、もう僕あれ見た瞬間、フォールアウトの世界やと思ってましたね。車の積み上げられ方とかは、もう完全にフォールアウトやんと思いながら見てるところがあって、ほんで、世界の状況の表し方がもう、ほとんど一行ぐらいのセリフで片付けられて、電波不足、
そうそうそう。
あれは、あ、なるほどなと、そういうことが起こるかもしれへんな、これからこの通信インフラが確実に起こってる状況の中で、それが壊れたらみんな発狂するやろなっていうのも思いますしね。
うん、
でそう言いながらもみんな VR に繋がってるっていう技術ですか。
そうそうそう。う
ん、そこは、いわゆる大きい企業が握ってるっていう、
う
ん、ところがあるんですけど、ほんで、いろんな、ところでこの見た方が、ざっとネタバレしない範囲で、感想を述べてる中で一番目立ってんのは、ああいう、VR の状況、2045年っていうのを舞台にしてて、その VR の中の世界が80年代に彩られてるのは、
うん、
時代性としてどうなんだろうっていう声が上がってるんですよ、一部で。
あ、それはどういう意味でですか？
他の、サブカルチャーの部分っていうのも、当然あるんじゃないのって、そこは、すっぱり切り捨てられた80年代中心に描かれてて、
うん、
まあその象徴がもう最初に出てくるデロリアンと金田バイクよね、
うんうん、
やっぱり僕が思うには。
まあでもそこは、
うん、
このオアシスの創始者の頭の中っていう、頭の中
はそこで止まってた。ちゃんと理由付けができてるっていう。その時代がすごく好きだからっていう。う
ん、そうそうそう。だから、要は、今のアニメなんて、アニメってやっぱり90年代だねみたいなことを言ってる人の頭の中がそのまま、世界になってるってことでじゃないですか。
それでいて、あれよね、サタデーナイトフィーバーはまだやっぱり現役っていうところとかも、
そうそうそう。
いろいろね、うん、見たらわかると思うんですけど、熱いところで。うん、ということで、うん、まあ、僕も単純にですね、今、現状、チラチラと今言うとはもう仮初めのところのネタバレとまでは言わないかなとも思うんですけど、もう町山さんも玉結びで言うてしまってたし、うん、
あ
結構、町山さん、ぶっちゃけてたから、
ああ
なるほどなと思って、そういうこういう紹介の仕方をしはったんかと思って、今日初めて聞いたんやけど、うん、玉結びも、うん。まあまあ、なんつうんですかね。見て思ったのは、最初に最初に笑ったところを言うと、マインクラフトがこっち向いて飛んできたとかな。
うん。
マインクラフトに生き残ってんねや、マインクラフトとして。って思ってあのゲームって絶対に永久にしてるかもな、みんなっていうのもぼんやりで。
だから、この作った当時から言うと17年とかそれぐらいかな。で、
そうでしょうね。
から見ての、何年後2017やから30年近く先の話なわけ。
先の話。やけどまあその間に戦争とかあんなんがいろいろ挟まれて、戦争というかその世界自体がその秩序が崩壊していくっていうのは経済的に崩壊って言った方がいいのかな、これは。していく感じっていうのがもうそのバーっと風景で最初に見せられるから、その中で VR だけがこうね、みんなしてるっていうあの滑稽な状況。すごく奇妙な世界観が外側にあって、その VR の世界はみんな共通に、みんなアバターでうろうろしてるっていう状態っていうのは非常に面白いし、はっちゃけてるなぁとまず思ったんですよ。
だからどっちが本当の、
そうね。
望むべき世界になってるかっていう。
なってるかっていうことだろうなっていうふうに。
まあ願望ですよね。
うん、ちょっと思うのと、まあ、言ってみたら、我々が好きな押井守監督とかね、SF 作家ではグレッグ・イーガンっていう人がいるんですけど、
うん、
僕が読んだ小説ディアスポラっていうのがそうかなと思うんだけど、いわゆるもう肉体って意味ないんじゃないの？ここまで来たらって。いわゆるその意識っていうものがどこかにあれば体なんて必要なんだろうか。まあ、ゴースト・イン・ザ・シェルって、はっきり言ったら、そこに草薙元子っていうのが最後、その、もともとはその肉体がない中から生まれた意識に最後取り込まれて婚姻を遂げる話かなっていうふうに僕は読み取ってるところがあれば、あるんで、押井守版は。で、そこから肉体はやっぱり、あって叱るべきなんじゃないのっていう押井さん丸なったなと思ったが、イノセンスやったんで、だからまあそういう点では確かにその辺のそのサブカルがずっとその90年代うろうろしたところかな、
うん、
それがつまりでもお前ら求めてたのこれでしょっていうスピルバーグの、一つの見せ方だったのかなっていうふうにもちょっと僕は思ったところはあったかな、この映画は、
そうね。
だからまあその辺でもう皮肉が効いてるっていうのかな、ピリッと。そういう映画にもなってるんで、社会派な面もありながら、エンタメもきちんとしてるっていうのはさすが、スピルバーグかなというふうに。非常に褒めたいところは多いんですけど、ね。ただ僕実はこれ、前半はちょっとだるかったっていうのが。
おお、そうなんですか。
ちょっと前半退屈したんですよ。
ほうほうほう。
ということで、ここからはちょっとネタバレを、していこうと思うので、見てない方は、終わってからで、富戸さんはどうでした？ずっと楽しめました？
面白かったですよ。なんかね、いろいろと、後でこの、あのシーンどうだったかなっていうのが、もう気になるところがいっぱいあったんで、
そうね。
あえてこの、そういう、もう、説明を入れずに、この、なんていうか、単語だけがだって出てるようなところがいっぱいあったし、なんでこの世界は、トレーラーハウスが多いんだろうとか。
なるほど。
ああ、トレーラーハウスって未来の世界、未来では積み上げるんやな。でもこれって、アパートとどっちが効率がいいんやろ。てか、アパートを作るぐらいの、もう、そういう工業力もなくなってしまって、もうやっつけで、トレーラー積んどんか。
あれは自動車産業が滅んだからじゃないですか。あの、石油とかが不足して自動車産業が滅んだんじゃないですか。
ああ。
あれ。
車を走らすことすらできなくなってしまってる。
ほんで、あの、郵便局の車が一番活躍したじゃないですか。
うん、うん、
うん。だから、なんかそこも届ける、いや、宅配っていうのは生きてんねんなっていうのをぼんやり思ったんですよ。うん、あれ見てて。
そうね、う
ん。そこは鍵になってんねんな、この映画のっていう。
うん、
そこは出入りができるっていうポイントはあるよなって、
うん、
いうのは結構後半の展開にやっぱり関わってくるのかなっていうのも。
うん
うん、前半僕は単純です。僕が退屈した理由。
うん、
ある種テンプレ展開をしたからです。
あ
の、男の子が可愛いなと思う、ネカマかもしれない、女性キャラに出会って、ね、まあ、簡単に言えばちょっとデートに誘われた感じになって、
うん、
あの、ちょっとおしゃれを決めて、みたいなね、うん。ほんで、あれですよ。会ったことはないけど、ネット上の、あの、大親友が、うん、お前そんな騙されてるかもしれへんで、っていう、この辺の展開までは、なんとなくよくあるなって思ったんです。
そう、ディズニーでよく会っても、
おかしくないじゃないですか。ほんで、その、
ね。
そうです。ほ、うんで、絵柄的に、やっぱり、向こうの、どっちか言うたら、だいぶ僕らにも、なんていうの、溶け込める、この、アバター描写をしてくれてるんだけど、やっぱ、ディズニーに近い感じっていうのを出してるアバターだったんで、うん、キャラクターが。
うん。
ああ、だから、ちょっとその辺も含めて、まあまあ、この辺はよくある感じかなって、で、
うん、
スピルバーグにしては、もうこれくらいはちょろいんじゃないかなとも思ってたわけ。
うん。
ぶっちゃけ。うん、あの、最初のレースシーンしかり。
うん。
キングコングが出てくるあたりしかり。
うん。
ほ
ん
で、まあ、鍵の展開とか、その辺は、あ、なるほどね、と思ってて。うん、ほんで、まあ、あの、さっき言ったサタデーナイトフィーバーの、あの、ダンスのシーンとか。
うん。
もう、結構ダンスのシーンしつこいじゃない。あそこでちょっとくどく感じになって。
うんうんうん、
あの辺のくどさっていうのもちょっと僕は、うん、長いな、この辺って。微妙に思ってて、どの辺からこの映画はスイッチがガチに入るんかなって思ったんですけど、
うん、
あもうね、今日は時間もないですし、さっさと言ってしまいますけど、
うん、
ネタバレなんで皆さん聞かないでくださいね。ツイッターで僕をフォローしてる方はもう何回も見てると思うんですけど、僕が最高だって言うてるところなんですけど、
お
これをね、早くポッドキャストで言いたいっていうのもあったんですよ、僕。
なるほど。
ええ、映画館、シャイニングが出てきたあたりから、
うんうん、
自分の中で、えって、ちょっと待ってって、
うん。あ、リアルやったよね。
すごかったんよ。
ああ、リアルや、と思って。
映画館、シャイニングの中に入る前っていうのは、今の CG で作られた、
うん、
ディズニー的な映像、ディズニーアニメの映像なのよ。なのに、映画館に彼らが入った瞬間、8ミリの映像になるのよ。
何やねんって
ね。その中にディズニー的なキャラクターが動いてんのよね。
ああ、まあまあまあ、そうやね。
なんかその、ほんで、もともとあのシーンにどういう、なんていうのかな、どういうそこがシーンで、どういうことが映画の、その、シャイニングという映画では起こってて、
うん、
っていうのを、シャイニング好きな僕としては、キューリックの映画の中では結構僕好きな方の類やったんで、シャイニング。すごく、なんていうのかな、ホラー映画としてはやっぱり異質な映画でもあるんよ、シャイニングって。
うんうん
うん、で、特にみんなが、最初にめっちゃ怖っで思うシーンが実はあそこのシーンなんですよ。タイプライターがポンと置いてあるシーンなんですよ。
うんうん、うん。
シャイニング見た人はこの子でどこのシーンかだけがすぐ分かってしまうと思うんですけど。
うんうん。
だから、あの階段、いや、あの館の階段ですね、ホテルか。ホテルの階段のところとかから、あの、キャラクターたちが降りてきたところから、
うんうん、
あの、8ミリの映像と今の CG がぐわっと噛み合わさって、
うん。
うん、スピルバーグ8ミリ大好きなんやなって思いながら。
うんうん、
やっぱあのスピルバーグとキューブリックってすごく仲が良かった。
ああ、そうなんだ。
うん。あの、AI っていうキューブリックが監督する予定だった映画もスピルバーグが撮ってるんよ。キューブリックの後に、死後に、あの、意思を受け継いだ形で撮ってるんよ。で、まあ、いろいろとそういう二人で、いわゆる盟友ですよね、映画界の。
うん。
で、ほんで AI っていう映画でキューブリックの死を受け継いだみたいな、こう、言われ方を結構、あの、スピルバーグはしてた中、あの、彼がああいう形でキューブリックの映画を自分の映画に挟み込んできたところにもうね、超興奮して、うわーってすげーって、あの、大興奮しちゃったんですよ。ほんで、きっとこれ、で、いわゆる、そのホテルの中の移動していくと、あそこ曲がったら、あの、キャラクターっていうか映画の登場人物がいるんじゃないかなって思ったら、案の定それが出てきたり、そのエレベーターのボタン押しちゃダメって、思ってたら、案の定押しちゃダメな展開が始まったし、
あ
で、多分これ流されるけど、そこの写真きっとあれないだろうと思ったら、案の定その写真やったし、みたいなんで、
うん、
シャイニングのパロディとしても非常に完璧だった。あそこから僕ね、前のめりになって見てたんですよ。
うんうんうん、
逆に、見に来てた中で、いろんな世代が見に来てたんです。
うん、
初日、ね。いろんな世代が見に来てて、うん、僕よりも年上の世代、僕の世代、うん、僕より下の世代ですね、
うんうんうん。
それぞれが、なんか友達で来てる子が若い子が多かったんですわ。
あ
やっぱり、ガンダムとか予告編で流れてるから、ガンダムがどんな出方すんねんやろうな、とか。あれって、うんうん、あの、アキラのバイクだよな、みたいな感じな。その予告編だけでまっすぐ受け止めてた彼らとしたら、
うん。
うん。知らんかったやろね。
うん。
うん。ポカーンっていう感じの人と、あの、うん、僕みたいに前のめりになってのけぞって見て、こう、のけぞってる人じゃない。前のめりになって見てる。のけぞってる人と前のめりになってる人の、
うんうんうん、
こう空気感が、あそこ、シャイニングのところでものすごく変な空気感になったよ、映画館の中が。
まあ、ちょっと、ネタとしては、異質なもんが入ってきたもんね。
うん。知ってないと苦しかったと思う。
いやいやね、おいおいおいってね、あの、おい、出てきたよ。おいおいおい。何このあの、ミスマッチ、なんかこの、ミスマッチ、全然この。
あのミスマッチ感の奇妙さって不思議やったと思うね、
そうね、アバターとの、この、噛み合わない感じっていう。
すっごい映像のザラザラした中に、アバターがツヤツヤしたとこでウロウロしてるっていう。ほんで、それでいて、うわこれシャイニング、この短い時間でどうシャイニングのあのシーン全部したなっていうふうに、ちょっと感心した、私は。
うん。
いやーもうね、もう本当に興奮した、あれは、
うんうんうん。
こんなことが今できるのかっていうことにも驚いたし。
うん、
だからあれ、元々の俳優さんたちが全部一回消されてるんよね。映像から、綺麗に。ほんで、彼らがその中でうろうろしてるんよね。
うんうんうん、
それもちょっと、びっくらこいたとこもあって、もうここまで今できるのかっていうのも、
うんうんうん、
ちょっとびっくりして、もうその後はずーっとどうなるんだ。ほんで、あたりのゲームとか出てくるじゃない？変に。
そうね。
うん。あたりって言ったもん
あたりかーと思って。
そうやね。
あたりかー。
あたりわかんねえよ
って思って。そっちかー。
そっち
か、ね、ファミコンじゃねえんだーと思って、うん。
セガでもなかったな、やっぱり。
でもあれかな、やっぱりそのアメリカ人的には、やっぱあたりって、でかいんやろなって。
で、やっぱり、イースターエッグっていうのが大きな鍵になってるじゃないですか。
うん。
ほんで、やっぱりその最初のテレビでできたコンピューターゲーム機っていうのはやっぱ、うんうん、そう、今富澤さんおっしゃる通り、あたりなんだろうなって、思ったし、だからまあそういう点でも、一番最初だからっていう起源。ゲームっていうものの起源っていうものの、これ、映画でもあるんだろうなっていう。それでいて裏を返すと、ああいう CG 技術っていうのを一気に発展させたのは、ジュラシックパークだったんだよなっていうふうに思うと、
あはいはい。
スピルバーグなんですよね、監督は。恐竜っていうものを、こう、自分たちが想像してた恐竜っていうものを、映画の中で、人と一緒にいる恐竜を見たのって、ジュラシックパークなんだよね。
ああ。
だから僕の中で伸びたと恐竜が限界やった中、あ、今って実写で伸びたと恐竜みたいなことできんのかみたいな状況っすよ。あれは、ジュラシックパークっていうのは。
うん。
だから、大変興奮した映画。 だったんですよ。内容的には結構普通やと思うんですけど、あれ筋としては。ジュラシック・パークって今思うと。
まあ、そうですね。
でも、明らかに映像革命ではあったはず。
そうね。
あそこで。うん、
違和感がないっていう。
ないっていうのかな。
そこですよね。
そうそうそうそう。まあ、うん、キャメロンとか、こう、エイリアンとかが、どっか着ぐるみっていうのはさ、
あ
ったんだよ、それまで。
うんうん
うん、スピルバーグっていうのは、そこの中でこう、その、なんていうのかな、特撮パート、骸骨のその模型とか、
うん、
あ、これでも模型だよねって分かってしまうところ、うん、これはルーカスもそうかなと思うんだけど、でもここまですごいなって思って見てたところが、もうこれ本物にしか見えないっていう、恐竜見たことないのにこれ本物にしか見えないっていう、
あ、
実際の恐竜分からないのにこれ俺が知ってる恐竜っていう。
そう。うん、やっぱ質感とか立体感とか、そ、
ね、
その、
う
ん、違和感なく溶け込んでる、
そう。
とことか、そういうとこですよね。う
ん、が出たのがあれやったんで、うん、まあ、なんていうのかな、ああいう映画を撮った人が逆にこの8ミリと今の2017年の、2017年やな、この映画の多分制作の時から考えた、この映像技術を混ぜ合わした、うん、シャッフルした形でああいう風に表現したっていうのは、うん、まあ、大変、僕は感動して、
うん、
あ、映画っていいなって改めて、ちょっと思ったところから、うん、あとはもう後半は本当、なんていうのかな、いけすかない大企業、いわゆるブラック企業ですよね。
あ、まあ、ブラック、なんなんでしょうね、あれブラックって言ったらいいんだろうか、なんだろうね。社員には割と優しい、いや、だ違うか、なんか、ね、
いや
最後あたりのゲームを一本一本、あれあたりのゲーム失敗したら、あれ、プレイしてた人死ぬんすかね？
死んだけど、死んでコンティニューさせられてたんでしょ、あれ、つまり。
あ、ゲームで死ぬだけか。
うん、ゲームでボチャーンと落ちて。
うん。あれは一機しかないから死ぬんすよね。
そうっすよ。ほんで、コンティニューされるから、お前もう一回装置に回ってこいみたいな風になるわけですよ。うん、あれは多分そういうことやと思う。くるくるくるくる人が回ってたのはそういうことなんやろうなと思う。
いいね、なんか、ゲームを一本一本プレイしてはドボンするっていうね。
あれ、シュールやったよね。
うん、ドボン！
ほんでね、落ちるっていうのは、どうしてもスピルバーグイコール落ちるっていうのは、僕ら的にはスピルバーグが関わった映画ではグーニーズ。
ほうほうほう。
グーニーズはよくね、落ちる映画なんよ、うん、見たらわかるけど。
そうでしたっけ？
はい。ボトンボトン底が抜ける映画でもあるんよ。
あ、でもそうか、この原作なんですけど。
はい。
ちょっと、原作自体は、スピルバーグ作品がよく出てくる話。
どうやら、スピルバーグが神扱いなんらしいよ。
うんうんうん。
この原作本では。で、ね、これは玉結びで町山さんが言うてはったんやけど。
うん。
スピルバーグはそれが恥ずかしかったんて。
らしいね。
で、恥ずかしかったから、自分が映画化することによって、自分が出てくるとこをほとんどカットするっていう。う
ん、なるほどね、
うん。ことをしたっていう、非常に。ちなみに、スピルバーグが、アバターにもしなるんだったら何がいいですかって言われて、日本プレミアかなんかの時に言われたのかな、うん、インタビューに答えた、なんかの番組で答えはったの時に、
うん、
ハローキティになりたい。
可愛らしいね。
ねえ、1時間投げ出られてたいか、言ったっていうところ。
なんでなんでされたいんですね。
なんでなんでされたいんやね、
あの人は。
それでいて、大体あの人が撮る映画ってどっか絶対虐殺シーンがあるんやけどね。
いや、まあ、現実はそういう。
そうですよね。
可愛いおじさんだっていう。
ね、まあ今だーっと言ってしまいましたけど、まあ富様的にはどうですか。僕の興奮ポイントはもう、シャイニング良かったっていうのが僕は良かった。もうそれでいいんで、本当にこの映画僕、シャイニング良かったって。
いや、本当ね、なんかちょっとね、あれじゃないですか、映画とかで、
はい、
その映画の映像を使って、例えばその、アウトレイジを使って、劇場の注意、マナー映像とかね、あるじゃないですか。
ありますね。
ダメって感じくるら、劇場では大声を出さないみたいなね、っていうなんかそういうのが作れそうっていうぐらいの。
ああ、そうね、なるほどね。
うん、あれじゃないですか、社長ね。あ、
はいはいはい、
そうだ。あ、こうか、映画は社長か、社長でおってね。社長が、
うん、
俺のエグゼクティブギア あるじゃないですか。セル型の。
はい、はい、はい、はい。
俺の、みたいな。
うん、俺のね。はい。
うん。あの、俺のエグゼクティブギアの左のところにパスワード貼ってやらんの。
ねえ、あれ、あれ。
バカじゃねえかと思って。あんな誰でも言うところにパスワード貼ってやんの。
あれってだからやっぱ世代間ギャップなんよな。
そうそう。
あれだけで世代間ギャップを。
プッとってなるね。
あれ、プッと。付箋みたい、付箋どころじゃなかったもん。だってあれ、その辺のメモ帳をビリって破ったやつ、メモ帳1枚じゃなくて、端っこを破いたのボールペンでメモしたみたいなのが貼ってあるっていうのが、いわゆる大きいね、あの、椅子の、こう、コクピットみたいな、かっこいい椅子のところの端っこに、でもこいつパスワードをこれで見ながら入力せんかと
言
えば、入れないっていうのが面白かった。
あれじゃないですか、あの、たまにね、話題になる、パスワードの危機管理とかで、
はい、
あの、ポストイットに貼って、あ、ポストイットに書いて、
そうですね、
パソコンのモニターに貼らないみたいな。
ほんとそうですよ。もう年金機構でいうところ、今日本でいうところほんま年金機構みたいなもんですよ。ね、大丈夫かみたいな。
それを、あの、最先端の企業のボスがやってるっていう、あのシュールなネタ。
これあり得るよな、思いながら見てたけど、
ね。そうそうそう。結局、一番ダメなのは上っていう。
っていうね、もう。まあ、あと、僕の、こう、何か、ツボにはまったパートは、やっぱり、あの、留置所パートの、
うんうん、
あの、何、ずっと作業させられてる、あの、カプセルみたいな中。
うん。
あれって、でも、スタンドアローンコンプレックスに子供らが、ああいうふうに押し込められてたなって。多分、あれは、言ってみたら、その、今で言うと、この自閉症スペクトラム、
うん、
系の子たちはね、笑い男がおった施設やから、うんうん、どっちか言ったらその社会的にちょっとうまくいかないこと、うんうん、だろうと思われる子供が、ああいうところでコンピューターだけは発揮できるからっていうので、強制的に3倍速ぐらいで働かされてるっていう、非常に皮肉めいた部分を多分表してるのかなっていうふうに思ったけれど、同じような感じで留置所でやられてたっていうのとか、どっか何かにインスパイアされた映像がどんどこ出てくるところとかっていうのは、うん、まあ、もう繰り返し見て元ネタを探ってねっていう。
そうね。
部分とかも楽しいなとは思ったのと、まあ今日絶対このレディープレイヤー1を取り上げることにしたときに、あの、言わんといかんなと思ったのは、
うん。
うん。富蔵さんやったら何のモビルスーツになりたい？
私？
ええ。
モビルスーツ、ゲルググ。
ああ、なんでゲルルググなんですか？
あのね、昔からゲルグ大好きで。
あ、そう。
あの、ギレンの野望やったらね。
ああ、なるほど、うんう
ん。なんとか専用ゲルググとかで、ゲルググ最後に行っちゃうタイプ。
ああ、あれやね、あの、富蔵さんが、あの、みんなと戦ってた時に瞑想してたら、俺はゲルググで行くってなるんですね。
そうそうそう。もうね、そう、もう、ここぞとばかりにね。
あそこは僕は、あの、あれですね、ニヤニヤしながら、もう俺やったらガンダムマーク2やなって。
なんかね、いいなと思ってね、あそこは本当ね、いいなと思って。
それでいてさ、あの、セリフの元ネタはガンダム00じゃないですか。
うん。
俺がガンダムだよ、あれ。もうなんか、うん、よかったね。よかった、
ね、
うん。よかった。あの、
うん、
あ、だから、まあ、ガンダムが出ることは知ってたんですよ。
ああ、
はい、はい。僕は。で、うんうん、玉結びも見る前は聞いてなかったんで、
うん。
ゴジラ関係が出てくるとはちょっと、
うん、うん。
あれは正直、うわーって、え、っていうことはもしかしてこれ、ゴジラとガンダムが、みたいなふうに思って、
うん、
ああ、すごい、こういうことするんやって、
うん。
興奮しましたね。
ねえ、スパロボだよね。
ああ、そうね。バンプレスあたりのゲームで出そうよね。
うん。
ああ、確かに。ああ、そうね。まあ、でも、まあ、本当、なんていうの、世の、どうあの、サブカルに結構こだわりのある富様としては、うんうん、この映画、サブカル的なものの見方としてはどうなったのかな、っていうのもちょっと、
思ってまあ、世界中でやっぱ受け入れられる、いろんな層に受け入れられる、あの、ハードルの低いものとしたら、
うんうん、
この辺が、あの、ええとこなんじゃないかな、ありなんじゃないかなって。うんうん、まあ、反感は買わないよね。
ああ、なるほどね。
だから、みんながこの、好きになれる、まあ、さすがその辺の塩梅はスピルバーグだなっていう。うんうん、
で今やったら言ってみたらその元ネタがわからなくてもそのストリーミングレンタルビデオやもろもろでチェック入れたりとかも結構できるから、
うん
うん、なんかそういう意味ではもっともっとこう掘り下げて見ていくこともできるのかなっていうゲームでは、
そうね、
ゲームっていうか映画ではあるのかなっていうふうにはちょっと、
ね、いやそうね、これまた買ったのはね、もうオタクがね、
はい、
あまあ、向こうじゃギークっていうのかな。
うん、
本当オタクなんだよな。
うん。そうね。
この主人公もそうなんだけど、
うん、
自分の喋りたいこと言うときめっちゃ早くて、
我々ですよね。
ピタピタピタピタピタピタピタピタピタピタ、高い声でね。ピタピタピタピタピタピタピタって言ってて。
さっきの僕のシャイニングの下りとかそう
なんだよな。うん、そう、嬉しそうにね、ピチャピチャピチャ喋って、で、相手の喋らさないっていうね。あ、そう、みたいな感じで、バーって喋ってたりとか、敵の企業の、ラボメンいるじゃないですか、ラボメン。
はい、はい、はい。
白服の。
はいはい、ラボメン。
で、ラボメンとかも、最初はマッドな人らなんかなと思ったら、結局オタクなんですよ。
そう、オタクなんよ。クリアすることに、こう、ギャーギャーなってきたっていう。
そう、だから、自分のこの会社の利益じゃなくて、
そう。
単に好きなもん見て喜んでるだけっていう。
だから、言ってみたら、e スポーツ見てる人。
そう。
ね、もっと言うと、日本で言えば、アリの課長を見てる人。
ああ、うん、そうそうそう、俺思ったのはね、最後さ、主人公が、
はい。
鍵穴に鍵入れるじゃないですか。
入れますね。
鍵穴鍵入れようと思ったら、リアル世界では、
そうですね。
配達の車にガンガン体当たりされて、
そうそうそう。
入れれないじゃないですか。
入れないですね。
そしたら、ラモメンがね、エアーで鍵入れる仕草みんな、するんですよ。
これ
、スルスルスルスルみたいな。
あそこ
なんかね、ゲームを見てる人ら、ギャラリーの、一緒になって、ハンドル回すとかとかでしょ、みたいな。
スーパーマリオやってるアリの課長に、ジャンプジャンプジャンプって言うてるのと一緒ですよ、
うん。そう。なんかね、体がつい動いてしまうっていうね。すっごいみんなで勢いでね、鍵回して、エアで。
多分、4DX であれ、右左揺れるんやろね。
たまらんね。
ガンガン。
もう、鬱陶してかなもんは。そう、あれがね、本当もう、面白くて。で、最後のシーンね。
はい。
すごい、何全体みたいな感じで、すごい、わーって、なんか、他人数で戦闘やるじゃないですか。
やりますね。うん。
で、あれ、ゲームの世界ではああなってるけど、リアルの世界では、街の中で女の子しかあんないつら。
そう
ね。家でちゃんと、椅子に座ってしろって言うよね。
街中で VR のあれを被ってやってるって。
そうそうそう。ね、ああ、ついに VR ここまで深刻な事態に陥ったのかっていう。
でもあれ言うてみたらスマホゲームしてる人らでしょ？
そうそうそう。だから歩きスマホじゃなくて歩き VR なんですよ、
相手は。ね、歩き VR 危ないね。歩き VR 危ないわ。
で、ある日突然ね、スマホが全部通信オフになったみたいになって、なんか、虚脱感に襲われてるんですよね。ってなって。ゾンビみたいな顔して。
だから、まあ、なんていうのかな。ああいうオタクの掴み方は確かに、確かに。
あその通り。面白かったね。
面白かったね。要は、そういうの、そういう姿って、どうなのかなっていう問いかけでもあると思うんだよね。あれ。だから、超オタクのスピルバーグからオタクたちへの質問でも、あると思うし、それがちゃんと最後の、一番最後のオチにつながってる。ところでもあるのかなっていうのと、
そう、だから記事を読んだけど、
はい、
結局最後、あれは一体、あなたは一体何なのって言うじゃないですか。
うん、そうね、うん。
何なんだろうって。
うん、
だからまだちょっと原作を最初のところを読み始めたばっかりなんですけどね、
うんうん、
創始者のハドラーでしたっけ、
うんうんうんはいはいはいはい。
うん。が、死んだのは69かなかなんで、亡くなりはってるんですけどね。映像の中で出てくる彼は、
40代。ごめんなさい、ハリデー。はい。
ハリデーね。
ハリデーです。はい。
ハリデーが、40代の彼なんですよね。
うんうんうん、そうね。うん、
だから、本来で言うと、これはアバターなんですよね。でも、人格を持ってるから、AI なのか、
うんうんうん、
もしくは自己のその意識を、もうネット空間に、電脳空間に移送してて、実は死ぬ前に、体が滅びる前に、自分のこの脳自体が あのネット空間に行ってるっていう、この広角機動隊的な。
ですよね。
やつなのかっていう。
やつなのかっていうね。
っていう謎を残したまま、扉の向こうに行けるつもりじゃないですか。答えを言わずにね。
だからあれは神だからわからないんだよね。
でも、あの、続編が、もう来てるっていう記事が。で、あの、その彼の正体が何だかがわかるかなっていう、っていう、なんかその思わせぶりな、そうね、情報が出たじゃないですか、
うん。思わせぶりな情報出てますね。だから、あと、ウルトラマンを出せなかったっていうのがね。そうね。まあ、でも、順番的にはゴジラ出たから、次はウルトラマンかなっていうのは確かに僕も思わない、ね。
あれさ、原作では、あの、エヴァンゲリオンした動きも出てるんですよ。
そうですね。まあ、そういう流れで、ちょうどエヴァという話も出たので、レディープレイヤー1は、まあ、とりあえず、あれですね、まあ、あの、おすすめは僕もします、非常に。
いや、面白かった
よ。面白かったですね。
だから本当に、あの、あれを見た後に、
はい。
もういろいろ疑問があって、もうこれはもう原作読むしかないと思って原作買ったからね。
そうですね。だからもう、そもそも僕も原作、この映画を知るまでは知りませんでしたから、もう完全にノーマークだったんですよ。ソフトバンク文庫とも思ってなかったし、
そう
てっきり早川かなと思ってたぐらい、
ソフトバンクなんですよ、ね。
持ちさだったんですけど、あの、まあ、そういう流れは、あの、シャイニングのシーンっていうのがね、本当に、だからもう、これだけ俺がシャイニングのこだわりっていうのは、あれなんですけど、本当に、あれはもう、原作にあるのか、スピルバーグが挟み込んだのかっていうの、ちょっと疑問もあるので、ただあれ鍵だから、だからあれ入ってんのかなみたいな、ちょっとあの疑問もある。僕も原作は、あの、ちょっと非常に気になってるところでもあるんですけど、なぜ、今、エヴァがどうので、僕が、エヴァだし、まあ、そろそろこの辺、レディープレイヤー1はって言ったのかというと、次に取り上げたい映画です。で、はい、若干、これ、エヴァなんじゃねっていう声が一部で上がってます。
お、そうなんだ。
そうなんですよ。で、あの、エヴァみたいなのが出てきたよねっていう声が上がってる、パシフィックリム、アップライジング。こちらの方について、この後、お送りしようかなと思うんですけど、とりあえず、レディープレイヤー1に関して言い残しておくことはないですか？
言い残しておくことですか？
はい。
クソダサ T シャツとジーパンという、あの、格好、最高だよね、ほんと。しかも T シャツ、インしてやがんね。
はい。ということで、いろんな小ネタが散りばめられてますんで、もう僕は、あれですね。まあ、とりあえず、あの、シャイニングの部分と、あと、あの、スピルバーグ的な、立場に、立ってるその、ハリデーさんのパートナーですよね。
ああ、そうね。
パートナーの彼が、あの、サイモン・ペックっていう俳優さんなんですけども、僕、あの、この人が出るだけで笑いが込み上げてくるという病気にかかってるっていうのを今回すぐに気がつきました。
おぉ。
あの、いろんな映画に出てはって、いろんなコミカルな演技をしはる、非常にあの、優秀な映画人なんですよ。あの、監督とかも確かしてはったと思うんですけど。で、あの、ミッションインポッシブルシリーズが僕すごく面白くなったのは、あの、トム・クルーズの相方がサイモン・ペックになったからだってずっと思ってるところも強くありまして、トムを見に行くんだけど、サイモン・ペックを見に行く映画になっちゃったなって。
本末転倒。
なってますね、状況なんですけど、まあ、そういう感じで、サイモン・ペックが、あの、カツラだけで演技してたっていうのがちょっとポイントが高いかなっていうふうに僕ちょっと思ったりも。
カツラ。
もうあの辺とかちょっと笑いましたね。なるほどって。なるほど。挑発や若干って思いながら。ちょっと面白かったんですね。あの辺とかも。
そうね。
はい、ということで、まあレディープレイヤー1、あの、いろんな人に見て、ちょっとね、あの、話の展開が早すぎてついていけないという人もいるかなと思うのと、前半説明が多いので、
説明？
うん、世界観の説明ですね。
いやいや、もうなんだ、あれでも足りないよ。
だからまあ、その辺とかもちょっとこれは、いろいろと、富蔵さんのおっしゃる通り、世界観設定、
そうだよ、
もっとこっちの方で噛み砕いてあげないといけないところもあるのかなっていうところが、やや、欠点でもあるのかなと思うけども、そんなことはどうでもいいんだよっていう人たちが今
もいや、でもね、あの、あ、やっぱりうずうずさせるところがね、あの、オタク殺しだよね、本当に。
はい、ほんま、凶悪なサブカル映画だと思います。はい。